瀬信弘、公明党。子どもインフルエンザ予防接種、中学生まで助成対象の拡大を。質問。令和2年度より市では子どもインフルエンザ任意予防接種費用の助成を開始しましたが、接種率、予算執行状況はどうでしょうか。対象を中学生まで拡大した場合、推計で450万円程度必要ですが、過去の予算残額を見ると、令和6年度は予算を増やさずに対象を拡大できると思います。また、都が子どもインフルエンザ予防接種費用を支援する区市町村に助成するとの発表があり、市の負担は軽くなります。この秋から対象拡大できないでしょうか。答え、子育て世帯への経済的支援として、小学6年生までを対象に、接種1回あたり1500円を助成しています。接種率は令和2年度 55.4%、3年度 44.9%、4年度 43.7%、5年度 43.6% です。予算執行状況は令和2年度 100%、3年度 75.1%、4年度 84.6%、5年度 81.3% です。都からまだ補助事業実施要項の発出がなく、財源等の詳細は整理できていませんが、冬の流行期に間に合うよう、補助対象者を拡充した制度設計を具体的に検討していきます。一般質問項目、1、子どもインフルエンザ予防接種助成事業について、2、学校における児童・生徒の安全対策について、3、図書館の利用について、4、防災対策・災害対応について。原由紀、立憲ネット緑立川。多様な教育機会の確保、主体性を重んじる不登校対策を。質問、フリースクールへの通所が学校への出席扱いとなる場合があります。これは登校や学校への復帰を最終目的としないという多様な教育機会の確保の観点からも大切であり、幅広く認めるべきと考えますが、出席の取り扱いはどのように判断していますか。また、教育支援センター、大空は小学生対象のため、保護者同伴でないと通えず、多摩川は入室していても地理的に通いにくいとの声があります。この課題をどのように考えていますか。答え、出席の取り扱いについては、児童・生徒のフリースクール等での取り組みの内容が個々の児童・生徒にとって適切であるかを、校長と教育委員会との間で十分な連携を取った上で判断することとしています。また、教育支援センターを利用したいと考える児童・生徒やその保護者のニーズに柔軟に対応していくとともに、校内別室での支援を充実させ、教育支援センターだけでなく、学区内の場所で適切な支援を受けることができるようにしています。一般質問項目、1、子どもたちの主体性を支える学校教育を、2、出産・子育てしやすい町、立川へ、パート4。久米川敏夫、自由民主党。祭礼文化の保護と継承、市長公約の構想に含まれるのか。質問、各自治体によって祭礼の捉え方、取り組み方は違っていると思いますが、 お囃子などの祭礼文化は守らなければなくなってしまうと常々感じて活動しています。市長公約に未来アートファーム立川構想がありますが、この構想の中には祭礼文化が含まれるのでしょうか。支援するための認定制度や基準、助成金等の検討状況、新市政において祭礼文化をどのように考え、守っていくのかということも合わせてお示しください。答え、祭礼は神事と催しの両側面を合わせ持ち、伝統文化との区切りが明確ではないと言われており、未来アートファーム立川構想の検討の中で議論していきたいと思います。伝統文化の課題の一つとして、継承者不足があると考えており、その支援の内容は今後の検討課題の一つと捉えています。立川市文化財保護条例による文化財指定等、既存の制度による支援もあるため、支援対象団体の認定制度は今後整理をしていきたいと考えています。一般質問項目、丸1、伝統、文化、芸術、歴史、祭りについて考える。
渡辺忠司、立憲ネット緑立川。子どもの交通安全への取り組み、交通公園の設置を。質問、本市では各小学校と PTA、交通安全協会が連携して自転車交通安全教室を実施していますが、PTA の縮小や交通安全協会も解散した学校地域もあり、今後の交通安全教室の運営方法や現存の PTA にとっての負担が課題になっています。多摩地域を含め、都内全域に交通公園が多く存在しますが、本市にはありません。写真があります。府中市立交通遊園、府中市ホームページより、押しボタン式信号機のある横断歩道等があり、安全に交通ルールを学ぶことができる。公園の中を、保育園児と見られる子どもたちが先生に付き添われ、右手を上げ横断歩道を渡っていく姿が写っています。写真説明終わります。交通公園があれば、交通安全教室の実技講習は引率だけで済むのではないかと思いますが、見解を伺います。答え、交通公園は、児童の健全な遊びと合わせて、交通知識や交通道徳を学ぶ目的で設置しているものと理解しています。場所と財源が許すのであれば、本市にも交通公園があると良いと思いますので、今後の検討課題とさせていただきます。一方で、自転車交通安全教室を学校ごとに行うことで、地域の交通事情等を理解できるとも考えます。PTA や交通安全協会に様々な変化が生じていることは認識しており、ご指摘の課題について把握や整理をしていきます。一般質問項目1、交通安全への取り組み2、お一人様支援について3、市の組織改正について若木早苗、日本共産党 GLP 昭島プロジェクト影響の大きさを踏まえて対策を質問大型車等の通行が1日で往復11,600台発生する GLP 昭島巨大物流センター計画について都議会では交通等への影響に対し適切な対応を求める陳情が趣旨採択されました。宮沢中央通りと殿ヶ谷街道は通行ルートにしないよう住民の立場に立って尽力してほしいと考えます。渋滞を避けて生活道路に車が進入するなどの交通課題や自然環境、 生き物、生態系等への影響等残る課題への対策が必要ですが、市の見解を伺います。答え、本市に与える影響として特に交通の課題が残っていると認識しています。都議会において、警視庁から事業者や関係自治体と協議を進めるとの答弁がありましたので、本市としても交通課題について協議していきます。西砂地域を構成する各種団体の総意として、交通管理者には交通規制、事業者には交通量抑制の要望書が提出されたことを重く受け止め、再度事業者に宮沢中央通り等の交通量抑制及び交通安全対策等について強く要請したところです。一般質問項目。1. 安心できる教育と子育て環境。2. 砂川地域のまちづくり。3. GLP 昭島巨大物流センター計画の影響と対策。4. 市民の平穏な生活を守る立川市の米軍横田基地対策。福島正美、公明党。重要な公共用地周辺の土地、土地利用を制御する仕組みを。質問。子ども未来センターの西側の立川通り沿いの隣接地は、民有地ではありますが、旧庁舎周辺地域グランドデザインが策定されている区域で、公共公益ゾーンにもなっています。それにもかかわらず、制約もかけずに民間による土地利用が行われています。市はこの土地を購入して管理する予定はなかったのでしょうか。今後は開発事業者に対して事前の届け出や情報提供等、土地利用を制御する仕組みを作るべきと考えますが、見解を伺います。答え、旧庁舎周辺地域グランドデザインは、まちづくりの取り組み方針を示したものです。公共公益ゾーンの範囲は、当該隣接地を含んでいますが、市が積極的に土地を取得し、土地利用を再構成する計画の位置づけはありません。土地の取引を事前に届け出るような制度としては、まちづくり条例等により、一定規模以上の土地に対して、事前に届け出を義務付けているケースが他市でも多くありますので、必要性について今後検討していきたいと考えています。一般質問項目。1、視覚障害者の就労支援について。2、立川市まちづくり条例の制定について。